体としてはまとめないと、無理してまとめようとしない、因果関係に落とし込まないというふうなことも、最近はしょっちゅうですけどもあります。で、札幌にはワークステーションがありましてですね、まあ、指導的立場という面積でこういう人なんだろうなっていうのを私は、日々目にすることができてます、まあ、こんな人がいいなと個人的に考えればですね、まあ、自分が上達したプロセスを振り返ることができて、でそのプロセスを分かった上でその過程でさまざまな選択肢があったと思いますけども、その時その上達の過程で取らなかった選択肢を、取らなかった選択肢についても想像できると、これは他の人の上達のプロセスも言語化できるということかもしれません。あの技術的な点的な仕方とかですね、そういったことはなかなか言葉にするのは難しいと思うんですけども、そのトレーニーの人がですね、そういうふうなことを理解してて、トレーニーの人がこいつは今どの段階にあるのかなということが分かるということも大事だと思います。結局その時その人が置かれている立場に合った言葉をかけないと、すでに共有していることになぞらえるようにこう言葉をかけてあげないと、なかなかそのトレーニーの人にはこう響かないかなと、弟子の人には響かないかなというふうに考えるところです。あとはですね、上達する過程をそれぞれの段階で陥りやすい失敗しているということも大事かなと、で陥りやすい失敗を予見した上で、患者さんや、対あるいは患者さんとかに迷惑をかけないようにして、上手に失敗させてあげられると、上手に失敗させてあげられることっていうのも大事かなというふうに思います、まあ、これは自己の経験をもとにして振り返ったときに、まあ、時間的に、結果を俯瞰できるから行えるわけであって、まあ、やっぱりそこにも想像力ないとダメかなと。想像力ないと一本の道しか見えないけども、想像力ない人は大きな失敗もするかもしれない、大きな失敗もするかもしれないということで想像ができるんですね。でちょっと難しくなりますけども、あの教える人っていうのはですね、学ぶ人が、学ばなきゃいけないっていうことに気が付いてないことをちゃんと気が付くようにこう、うまく失敗させてあげられるような人なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、その仕事の内容ですとかですね、修練のプロセスを分かっているっていう意味からはですね、やっぱり現実的には救命士さんが、救命士さんを教えるっていうのがリズナブルなんだろうなというふうに。じゃあ、 まあどういう人をやるか、そういうふうな指導者にいっぱいあれば、きっと結局目利きを見抜く目利きが必要だということで、それがなかなか難しいかなと思うんですけども、結局コミュニケーションを取るためにはですね、そのトレーニーの人の知的活動ですとか身体的活動性が高まるような雰囲気を作らなきゃいけないと思うので、まあそういうふうな空気を作れるような人が必要かなと思います。やっぱりそれなりに自分の仕事に誇りを持ってなきゃいけない。誇りはどういうふうにやっても使うんですかですね、やっぱりリスペクトすることが一つ大事なんじゃないかなと。最近は豆腐に叩きっていうのが多いですけども、叩いて伸びるもの、麦は踏まれて伸びますけども、やっぱりですね、ある程度のリスペクテーション、敬意が払われてないと伸びないかなと。自分で勉強して、なおかつ自分のコップ力を上げるっていうようなところに気持ちが向かないんじゃないかなというふうに思っています。あと、最近危惧しております。危惧って言うとあれですけども、おそらく教育が厳選するかのは教育というか教えてる内容というのは、うまく言えないですけども、教育の結果というのはおそらく厳選するだろうなというふうに思っています。司馬遼太郎の司馬史観ではありますけど、明治の日本人はですね、戊辰戦争を経験して、戦場から叩き上げの戦の本質を体験した人が日露戦争を戦ってほしいと。でその人たちが法律性とか専門性をさらに進めて軍の組織を作って教育を行ったけども、そこのシステムに育ったエリートっていうのは太平洋でアメリカに行ったっていうふうな、何でもなんとなっちゃったんだっていうふうな語り口でしたけども、まあ、専門性と法律を高めて組織を細分化することによって全体像を見える人、俯瞰的な視点に立てる人を失ったからなのかなと。俯瞰できる人、例えば小説中のですね、児玉源太郎、そういった人の力を生かすためにはですね、制度上の縛りですとか規制は敷かせてしかないと思います。しかし今度はですね、見えてない人の能力をシステムで補うのは非常に困難だなと。今はうまくいっているように見えますけども、これがこう2代3代続いていたときに、果たしてその札幌市のクオリティは同じようにいくのかなというふうには、 寄付しないわけではありません。まあ、言語として教えられて体験を持ってないかもからかもしれません。個人は体験として持ってて、それを言語としてまとめて教える。でも言葉に乗せきれないようないろんなことがあるので、結局教えられていない伝わる内容というのはやられています。で、芸事なんかだとですね、芸事は師匠には作るけども、師匠は基本的にはもう教えないと。自分で身につけなさい、盗みなさいっていうような話になります。で、結局弟子はひたすら自分で工夫して、なんとか身につける。結局師匠が身につけるに至った過程を再体験することになるからかもしれませんけど、まあ、スキップの中身は痩せづらい。で、救命士さんもですね、何か、せめて別の救命士さんを教えない救命士なんですけども、そこで救命士さんがこう言葉でだけで、あるいはシミュレーションだけで教えておくと、現場力みたいなですね、昔の救命士さんが持ってたその空気を動かすような力っていうのはなかなか伝わらないだろうな。でもどういうふうにやったらいいだろうなってのは分かんないんですけども、まあ他のところでですね、医療の研修だけでなくて他の研修をさせてあげるのもいいのかなと頭の中では具体的には申しませんが、それでですね、専門性を追求するというか観点からなかなか受け入れられて受け入れてもらえないかなと。で、そこで札幌市のワークステーションなんですけども、まあ、救命症ができまして、定義されてなかったモヤモヤの中から救命士が非常に言語化されて持たれて、初期の世代の人たちはですね、ある程度その救命士というのがない時代から救命士とは何ぞやと真の行うことを考えつつですね、仕事をされてこられたように思います。で、私はちょうどそういう時に研修を始めましたので、実力のある救命士の方々がですね、私を教えてくれました。私と救命士さんとの関係は、まあ、そういうところにこう根ざしているかもしれないんですけども、今はですね、生まれた時から救命士っていう世代を育ちつつあります。で、その言い方をすると、これは何者なんだ、これは何をするんだっていうようなことを一生懸命考えて絞り出すっていうような世代では、今はちょっと境目だと思います。で、僕らにも最初の救命士さん、睨みが効きました。そんなことやってるとね、みたいなね、睨みが効きましたけども、そういうふうなカリスマ救命士のような人は、まあ、なかなか今度は出てこないだろうなと思います。で、まあ、ただしですね、救命士さん全体のスキルや持ってる知識が上がってるっていうふうなことなのかもしれません。ズバ抜けた存在がいなくなったっていうのは平均的に上がったからなのかもしれません。対応しなければならない病態がより多くなった、複雑になった、で、結果も求められるようになったということなのかもしれません。ナップさんが1901年に4割2分6厘ですね。イチロー鈴木さんが2004年に4割7分。じゃあどっちのバッティングの方がナップさんの上なのかっていうと、それは分からないということですね。で、まあ、ワークステーションがあって、札幌市の救急があって、困ってるのは困ってるんですけども、何か良い成績が上がるとですね、何か違った何かがあるかと思いがちなんですけども、結局ですね、まあ、今年は札幌市の成績が悪かったらこのワークステーションが悪いっていう話になるかもしれませんが、結局救命士さんたちがその今日もワークステーションに詰めてですね、いろんなことをしてる。で、ここがワークステーションで、ここが ICU なんですね。シャッターがあって、まあ、シャッターからあまり入ってこられませんけど、ここですぐ入ってる足に向ける、常に私たちの仕事を手伝ってくれたりとかですね、新人の救命士さんの研修をし、統計を取り、病院の中に出かけてきた患者さんを見、いろいろなことをしています。特に意義があるわけではありません。ここにワークステーションがあるっていうおかげでですね、私たちも救命士さんたちは病院の自分たちの仕事の後のところに触れることができて、私たちも救命士さんたちの最初に出かけてきてですね、こんな感じの人が来たけど、これどうだったんですかみたいなことで、聞きが盛んです。で、結局自分の行っている仕事の実装以外のところに触れる機会がたくさんある。で、活動の範囲が異なる職種が異なって、交わって雑談をする。で、雑談をすることによってですね、取り組むべき、こととしてですね、問題取り扱おうというふうなふうに考えてなかったことが立ち上がったり、新しい問題を連携化してくることがあります。で、この効果についてはですね、ワークステーションを立ち上げたのでこれこれこういう効果がありましたとか、数字がこのぐらい改善しましたというようなことで数値化はしにくいんですけども、近くに置くことによって化学反応を期待することというのはできるんじゃないかなというふうに思いました。これ最後の数字なんですけども、さまざまな層や不足があると思うんですけども、組織の隅 隅々まで全てうまくいってるかわかんないんですけども、今の札幌の良いと思われる雰囲気を使っているのはですね、まあ、厚生確認が、まあ、このありようをですね、ありがたいと思って大切にしているからなんじゃないかなというふうに思っています。どんなシステムもですね、みんながなんとかうまくやろうとしたらなんとかなると思います。でリーンのパフォーマンスを高めるものはですね、規制と罰則ではなくてですね、リスペクトと役割期待だと思っています。で役割期待が高いので私たちも救命士さんのことを先発投手というふうに呼んでおります。先発投手が試合を作らなかったら私たち中継ぎはただ敗戦処理になってしまいますよと。まあ、期待が大きい分プレッシャーはあるんですけども、まあ、気を育てようと思ったらですね、土を良くして水と肥料を与えないと、土地を荒らして水も与えなかったらですね、サボテンのような町が育ったんじゃないですかということでこのスライド出したんですけども、まあ、札幌の自己検証と教育とワークステーションについて雑談を申し上げました。ご清聴ありがとうございました。
三田彩さん、質問一人だけお願いします。マイクお願いします。前
これね、緊急発送協議会から来ました、内藤と申します。大変貴重なご講演ありがとうございました。
日本 の、 救急ワークステーションのトップランナーとして札幌でのお話を、まあ、伺いまして、大変参考になりましたが、もう一歩突っ込んで伺いたいことがあります。で今先生がおやりになってきたその自己検証、大変素敵な自己検証だと思うんですが、それを、実際 の、 その救命士の病院実習であるとかワークステーションでの活動にどのようにフィードバックされておられるのか、どのような工夫をされておられるのか、逆に救急ワークステーションでの教育研修といったものが自己検証の中でどのように反映されているのか、その辺について何かちょっとヒントがあれば教えていただきたいと思うんですが、
あまり細かいことはですね、救命士さんに任せてしまっているので具体的には、その失敗した事案の積み重ねをしてもらってます。でその失敗した事案を新人研修じゃなくて障害研修で学んできた時のディスカッションネタにしてもらって、結局その人の失敗というか葛藤を他の人にも、若い人にも、その自由で検証会に、いや検証会に出なかった人にも提供してもらうということをしております。
具体的に例えばそのワークステーションに所属される救命士さんが一緒に現場に出ていくというようなスタイルもありなんでしょうか、先生のところ
は。あります。でワークステーションに他の救急隊の方が来て、で一緒に現場に、ワークステーションの理員と一緒に現場に出ていったりとか、そういうふうなこともありますし、あとですね、ワークステーションに教える専門の人がいてくれると、病院に来た時にもその細かいところまで、研修に来た人が気がつかない学ぶべきポイントについて、そのワークステーションの、スタッフの人が促すと。でそれで事案を引いて教えることができるということで、私たちでは手の届かないところを彼らがやってくれていると思います。
ありがとうございました。救命士のやっぱり障害教育っていうのは最終的にはインストラクションデザインに基づいたデリバレートプラクティスを目指すべきだろうと私は思うんですね。そういった意味で救命士の障害教育をどういうふうに、誰がどんなふうにやっていくのかっていうのを後ほどのディスカッションに期待したいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは、次の、パネリストの方にお伺いしたいと思います。大木先生、県のよろしくお願いします。
福岡県医師会の大木と申します。本会では初めて出席させてまして、大変熱心な討論が昨日から行われて、大変感激いたしました。さて私どもの福岡県におきますこの MC 体制をご紹介することによって、皆様方のいわゆる社長のおっしゃった MC 体制の底上げというものにいささかでも寄与すればと思いましてお話しさせていただきます。まず福岡県といいますと地図に、ありましたけれども、福岡東京間が880キロでございますが、福岡上海間も890キロということでございまして、 中国やまた韓国のソウルには540キロということで非常に朝鮮半島や中国大陸に極めて近い地域にございます。でまた、私どもの県の人口は、昨年末で、昨年の初めて508万人でございます。で、もともと地理的特性、また経済的特性によりまして、この4地域に通路を分けて、いろいろと考えられております。で真ん中に囲まれたところが筑豊地域といいまして、皆様方さんご承知の通り青春の門等で観光で非常に栄えた地域でございますが、毎年人口が減っている地域でございます。向かって右側の北九州地域、ここには整備都市の北九州市というのがございます。また左側には博多とも言われます福岡市が政令都市としてございまして、福岡地域と呼ばれ、また南の方下には筑後地域という地域がございまして、それぞれこのような人口で構成されておりまして、このように政令都市を含む28市ですね、そして30町2村、計60の市町村で構成されております。なおですね、余談ですけども、各地域に指定暴力団が一つずつありましたなぜか筑後には2つございまして、放送をしておりました。ああいう恥ずかしいことでございます。次でございますが、国家県医師会というのは20医師会から構成されております。ちょっと私思ったんですが、そもそも医師会とは何かという疑問を皆さんお持ちかもしれませんが、実は今回日本医師会の重鎮 の救急担当医師常任医師がおられるんですけども、正しい証言かどうか知りませんけれども、日本全国 の医師の任意加入団体でございまして、現在のところやはり医師の代表といえば日本医師会ということになりますが、医師であればどなたでも研修医の方も加入できます。で、主にですね、病院の院長管理者等が加入しておりますし、国公立でもいろいろ部長の先生あるいはその下の先生等々も入っております。私どもの工科研修会はこのように移住医師会でございまして、先ほど紹介いたしました各地域ごとにこのように北九州ブロック、工科ブロック、筑豊ブロック、筑豊ブロックというふうに呼んでおりますが、合計8000名の会員がございます。診療所が3300施設、病院が約489施設ということでございまして、大変医療機関が多い地域というふうに言えるかも知れません。そこで、救急医療体制について、ご説明いたしますけれども、4地域にですね、それぞれ、各地域に救命センター、救命救急センターですね、国事病院及び民間病院が、このようにございます。県全体では、25消防本部で、救命救急センターが8病院、救急国事病院が142というようなところでございます。で、実は無常しておりますけれども、福岡県内には4つの医学部を擁する大学がございます。で、右側の北九州に、産業医大ですね。で、福岡には九州大学と福岡大学で、筑後には久留米大学というふうに、大変医学部が多いんですね。で、実は看護婦を養成する学校もたくさんあるんですが、なぜか看護師さんたちは大阪、名古屋、東京へ、行きます。で、九州中から主に集まってくる医学部の学生さんはなぜか田舎に帰らないと、いうことで看護婦不足、医師はたくさんいるという状況になっているといいと思います。で、福岡県の救急搬送の現状ですが、ご覧いただきますとございますが、特筆すべきはこの最後ですね、119通報から病院収容までの時間が、現在では全国1位というふうになっているわけでございます。
では救急搬送も国の統計の通り10年前にしますと3割ぐらい増えているわけですけれども、重症度の傷病者の受け入れが1回の紹介で約 90% を決まる。で来回ですね、3回まで 200% でございます。でまた現場の滞在時間は大体 85% が15分以内ということになっております。まあ、このようなことでこの 29.2 分というのに反映されていると思います。でなお先ほど申しました2つの政令都市でございますが、北九州市では小6に書きました通り、古くから機能別応受システムというのを取っておりまして、これいわば独自の救急体制の一つと言えるかもしれませんが、このような患者さんだったらうちの病院で受けますよというようなことで救急の方との連絡がうまくいっておりまして、スムーズに受け入れが行われております。また福岡地区では、特に福岡市内では救急病院協会という集まりがございまして、これもですね、古くから研修したり、遠隔を取り合ったり、消防の人たちといろんな勉強したり、顔を見える関係を築いております。さて、福岡県の MC 体制でございます。平成13年の通達を受けまして、福岡県では、実は従来から県にございました、救急医療協議会というのがございまして、そこで MC 体制について協議を始めまして、平成14年にこのように福岡県救急医療 MC 協議会ですね、それと各地域に地域救急医療 MC 協議会というのを発足させております。で、県の救急業務MC 協議会ですね。この MC 協議会の会長は、私ども福岡県医師会の副会長が務めておりますし、各地域の4つの MC 協議会でも、長は各地元の医師会の医師会長ではございませんで、救急担当の役員がついております。それから、県と地域のそれぞれの MC 協議会の構成を紹介いたしますと、このようになっております。県の方では県全体を負担するような形でこのような関係者が所属しております。で右の地域の MC 協議会では地域ですね、地区の医師会をはじめこのような機関で構成されております。これが赤で書かせていただきましたけれども、この医師会が入っておりまして、おそらく先生会もあるところでは司会進行まで務めたりしながら、やっておりまして、この括弧内で囲みました、例えば左側ですと、各救命救急センター長、センター長、あるいは消防、専門医、等々の、調整にかかるという仕事を受け取っていいと思います。右側の地域におきましてもそうでございまして、この所属している医師会がその他の区間、機関と、調整したりしながらまとめていくというふうに言ってよろしいと思います。で県 MC 協議会の役割といたしましては、皆様方地元でもというこの3つの柱が重要でございますし、全部で4つ言えると思いますが、医師会等関係がと連絡、我々県の MC というものは各地域医師会と連絡いたしますし、県当局とも連絡調整をいたします。でここで赤で語らせていただきました自己検証についてちょっと紹介したいと思います。これは昨今特に力を注いでいるところでございまして、適切な自己検証ができるように、あるいは救急搬送業務がうまくいくようにということで、実は 救急活動記録表の様式をですね、県下統一いたしました。それらを踏まえて、今日の自己検証に力を入れるということになっております。地域 MC 協議会につきましては、まあ、このようなことになると思います。各地域での各消防本部との、まあ、密接な連携を築きつつ、まあ、また医師会がこのように連絡調整、あるいは、まあ、対立するようなことがありましたところがありましたら対立に向けて、まあ、それをいろいろ聞いて、取り回すというようなことでございます。で、自己検証につきまして紹介いたします。23年度中各地域に受ける自己検証はこのようになっておりまして、この検証に参加する医師の数でございますが、北九州が24名、福岡地域18名、筑後33名、筑後4名となっております。もちろん全員が出席することはございませんけれども、まあ、このように多くの医師の協力が得られております。まあ、ここに検証の回数と対象例および実施症例数を示しております。でも大半のですね、初診時においても重症というふうに診断を受けたものについては必ず医師による二次検証を行うという前提でおります。で、まあ、一部の消防本部では追いつかないところもございますが、25年度からは全ての地域でやっていくに目標を挙げております。で、各地域で行われました検証されたものの結果から、調査または必要に応じて医療機関へも検証医師を通じてですね、医療機関にもフィードバックする。また検討された事例で、まあ、県連地域協議会で、拾い上げて県全体で協議しなければならないことは県 MC で、協議を行うというような体制になっています。で、特に熱心に行われております福岡地域の MC における自己検証の概要でございます。真ん中でございますね、自己検証は毎月1回開催、少なくとも1回開催して、まあ、この消防本部内で行われました一次検証をもとに、医師から検証を必要とする指定されたもの、もしくは消防本部で検証をするとする、そして重症につきましては必ず、検証医師による二次検証をこの毎月行っている検証会議で行う。そして、先ほど申し上げましたように、まあ、事例によっては地域の協議会で、ありましたり関係機関へ報告あるいは連絡するというふうになって、おります。まあ、こういうことを通じまして、県の連絡の分かっております。まあ、そういう中で、まあ、MC 体制を充実させるためにはということになりますが、これは上のご覧に書きましたように、まあ、3つこういうことが必要になるということになります。で、また私ども県あるいは市分市医師会につきましては、やはり現場のですね、救急隊の皆さんの諸問題をまず捉えまして、そして何とか協力していく。救急といいますのは受け取る医療機関がなければこれはもう成り立たないわけですから、受け取る医療機関というのは私との会員の多くが活躍している場でございますので、一緒になって全体のその救急医療体制、県全体の救急医療体制の底上げを行いたいというふうに願っております。少しでも参考になると思って紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。
今の反応ございますか。皆様の方からどうしてもこれは聞いておきたいというのが先にありましたらですが、内容でしたら、パネルディスカッション、先生すみません、パネルディスカッション始めたいと思います。まあ、にもバラエティに富んだ 現在5つをどうやってまとめてメディカルコントロール体制の